こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。福永祐二のイラスト図解式、この一冊で全部わかるネットワークの基本第2版は、TCPIP や LAN の基礎から企業ネットワーク代表的な機器、主要プロトコル、構築、運用、セキュリティ、仮想化までを一冊で概観するネットワーク入門書である、専門書というより、これからネットワークに関わる人が全体像をつかむための実務寄りの基礎解説書として位置づけられる。第2版では内容が更新され、フルカラーの図解を中心に、抽象的になりやすい通信の仕組みを視覚的に理解しやすくしている点が特徴である。OSI 参照モデル、TCP クラント1、サブネット機器の役割など、初学者がつまずきやすい概念を順に扱い、単語の暗記ではなく、ネットワークがどの層でどのように動くのかを把握することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、LAN と WAN から企業ネットワーク全体像をつかむ構成。本書の出発点は、ネットワークを単なる通信技術の集合ではなく、コンピューター同士を目的に応じて結びつける仕組みとして理解することにある。LAN と WAN、インターネット接続、企業ネットワークの構成といった基本項目を早い段階で扱うため、読者は細かなプロトコルに入る前に、どこで通信が発生し、どの範囲をどの技術が担うのかを整理できる。これは初学者にとって重要である。ネットワークの学習では、IP アドレスやルーティングなどの個別概念にすぐ進むと、それらが実際の環境で何のために使われるのかを見失いやすい。本書は家庭内や社内の接続拠点間通信、インターネットへの出口といった現実の構成に近い視点を置くことで、用語と利用場面を対応させる。広く浅い導入ではあるが、その広さが後続の学習の地図として機能する。次に、OSI 参照モデルと TSPP を対応づける階層的な理解。本書の中心的な学習軸は、OSI 参照モデルと TSPP の関係を通じて通信を階層構造として見ることである。ネットワークの仕組みは、物理的な信号、機器間の転送、IP による経路制御、TCP や UDP による通信制御、アプリケーションサービスというように役割が分かれている。階層化の考え方を理解すると、通信障害の原因を切り分けるときにも、単にネットにつながらないと考えるのではなく、物理層、データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層のどこに問題がありそうかを推測できる。本書はこの抽象的な構造を図で示し、OSI 参照モデルと実際によく使われる TSP モデルを対応させることで、試験用語と現場用語の橋渡しを行っている。初学者には難所になりやすい部分だが、ネットワーク設計や運用の会話に参加するための基礎として避けられない内容である。さらに IP アドレス、二進数、サブネットを通信範囲の設計として扱う IP アドレスやサブネットマスクは、ネットワーク入門で最も理解が止まりやすい領域の一つである。本書は二進数や16進数といった前提知識にも触れながら、アドレスが単なる番号ではなく、ネットワーク部とホスト部を分けて通信範囲を定義する仕組みであることを説明する。これにより、読者はサブネットを計算問題としてだけではなく、同じネットワーク内で直接通信できる範囲を決め、必要に応じてルーターを介して別のネットワークへ送るための設計要素として理解しやすくなる。企業ネットワークでは部署、拠点用途、セキュリティ要件に応じてネットワークを分割する必要があるため、アドレス設計は運用管理にも直結する。本書の説明は高度な設計手法に踏み込むものではないが、なぜ二進数が必要なのか、なぜマスクを理解しなければならないのかを初学者に納得させる役割を持つ。そしてスイッチ、ルーター、ファイアウォールなど機器の役割を整理する。ネットワークを実際に構成するには、プロトコルの知識だけでなく、機器がどの層で何を担当するのかを理解する必要がある。本書は代表的なネットワーク機器を取り上げ、スイッチが主に同一 LAN 内の通信を処理し、リーターが異なるネットワーク間の経路をつなぎ、ファイアウォールが通信を制御する、といった役割分担を整理する。これは企業ネットワークを読む上で大きな助けになる。構成図を見たとき、機器名だけを覚えていても、通信がどこで転送され、どこで制限され、どこで外部と接続されるのかは判断できない。階層モデルと機器の役割を結びつけることで、LNew と L3 の違いや、ネットワーク分割、インターネット接続、セキュリティ境界の意味が見えてくる。本書は詳細な製品設定よりも、構成を理解するための概念整理に重点を置いている点が入門書として妥当である。最後に、構築運用、セキュリティ、仮想化まで基礎知識を実務へ接続する。本書は通信の原理だけで終わらず、構築運用、セキュリティ、仮想化といった実務上の周辺領域にも範囲を広げている。ネットワークは一度接続すれば完了するものではなく、設計設定監視、障害対応、変更管理、脅威対策を継続的に行う対象である。 初学者がこの視点を早い段階で持つことには意味がある。例えば、プロトコルの理解は通信確認や障害調査に使われ、機器の理解は構成変更やセキュリティ境界の把握に使われる。また仮想化技術が普及した環境では、物理機器だけでなく仮想ネットワークや仮想サーバーとの関係も考える必要がある。本書は各領域を専門書ほど深掘りするわけではないが、ネットワーク知識が現場でどの作業に結びつくのかを示す。これにより読者は次に学ぶべき分野を選びやすくなる。結論として本書は、ネットワークを初めて体系的に学ぶ学生 IT 部門に配属された新人、サーバーやクラウドを扱う前に通信の基礎を確認したい人、経験はあるが用語理解に不安がある実務者に向いている。得られる利点は、個々の技術を丸暗記することではなく、 LAN と WAN、TCPIP、アドレス設計、機器の役割、運用とセキュリティの関係を一つの流れとして把握できる点にある。ネットワークの専門書にはコマンド、設計手法、資格試験対策に重点を置くものも多いが、本書はそれらの前段階として全体像を崩さずに広い範囲を見渡せる構成になっている。特に図解とフルカラーの見せ方は、抽象的な階層構造や見えないパケットの流れを理解する助けになる。一方で、読んだだけで実務設計や障害対応ができるようになる本ではない。実機操作や追加学習と組み合わせることで、基礎知識を現場で使える理解へ発展させるための土台になる一冊である。ご支援いただける場合は、福永雄二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。